通いただきまして、賛美歌543番。私に従いなさい。基礎信条を唱和いたしましょう。賛美番566番です。
Thank you.
新約聖書109ページ、ルカによる福音書5章1節から11節。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わったとき、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て2艘の船を魚でいっぱいにしたので船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。お祈りしましょう。恵み深き財天の父なる神様、今朝もあなたの憐れみと恵みによってこのところに集められ、敬愛する兄弟姉妹らとともに礼拝を守れますことを心から感謝いたします。今朝は山口信頼協会の罪のポール先生をお使わしくださいましたことを心から感謝いたします。先生の一応講あなたの御心が存分に語られますように、先生をあなたの目によって満たし導いて、また聞く私たち一人一人も聖霊によって清められ、しっかりと御言葉を聞いて心に刻み、新しい一種をその御言葉とともに歩むことができますように導いてください。今朝行われております信頼協会における礼拝、また下関西協会における礼拝もまたあなたによって守り導かれ、大正化協会ともにその礼拝が聖と誠にあふれたものとなりますように、主が共にあって導いてくださいますように。私たちがまたこの秋に持とうとしております宮田翔さん2回目のこのコンサート教会の催しとして良い伝道の場になりますように切に願います。どうかあなたの祝福がありますように。 ご覧の感謝と願いと主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌494番。
その様子が文章の中ほどから記されています。主イエスの力ある御言葉、そして力強い技は湖畔の町や村に噂となって広まっていきました。その噂を聞いて神の言葉をイエスを通して聞こう、そういう群衆が湖の周りに押し寄せてきたのであります。今日の箇所の前の4章の最後のところをご覧くだ ください。4章の42節から44節のところをざっとお目でお見せください。まあ、ここでカファルナウムという湖畔の町のある町の人たちのことが出ていますけれども、イエスをただ癒し主としてしか考えていない。これから自分たちがずっと健康を維持するのに、イエスが近くにいてくれたら便利だな、そういうふうに思った人たちがしきりにこの町に行かないでほしい、引き止めたことが書かれています。だけれどもイエス・キリストはどうされたかというと、43節他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない、私はそのために使わされたのだ、そういうふうに言って、この目に見えるご利益だけを求めて集まってきた人たちの求めを断られたわけであります。しかし今回の箇所をご覧ください。5章の1節のところ、イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに集まった。神の言葉を聞こうとしてきたわけなんです。まあ、それまではただ癒しの便利な道具としかイエスを見ていなかった、そういう人たちが多い中で、だんだんと聴衆も周りの人たちもイエスの宣教が何のためであるのか、そしてイエス・キリストは何をするためにこの世に来られたのか、そのことを理解した上で神の言葉を聞こうとして、そういう変化が見られます。しかし2節です。この場面に神の言葉を聞こうとしない人たちがいることが分かります。2節から3節を目で追ってみてください。その神の言葉を聞こうとしない人が誰なのかというと、それは漁師たちでした。そしてこの聞いていない漁師たちのうちの一人にシモン・ペトロ、この人が含まれていることが分かります。ペトロはクリスチャンでない方でもその名を知っている方が多い、世界的にも知られた人物ですけれども、さあこのペトロはこのルカの福音書で出てくるのはこの場面に初めてではないんです。実はこの前の4章にもペトロのことが出てきます。ちょっと前の4章の38節と39節をご覧ください。ちょっと38と39を読んでみます。109ページの上の段ですね。イエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに、イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると熱は去り、彼女はすぐに起き上がって児童を受けました。ここでわかるように、ペトロはカファルナウムの街道でイエスが語られる御言葉を聞いたんです。そしてその後自分の家にイエスをお招きして、彼の姑が熱で苦しんでいるところを助けてもらったわけなんです。神の技によって癒された、それを目の前で見ているんですね。ですけれども、今日の箇所、今週の2節から3節と分かりますが、多くの人が、湖に集まってきた多くの人がイエスを通して神の言葉を聞こうとしている、そんな時彼は網を洗っていたのであります。この後見て取れますけれども、ペトロは夜の間ずっと漁をしたけれどもうまくいかなかった、そのことで頭がいっぱいで漁の道具をケアすることだけを考えていたのかもしれません、まあ、しかしそれにしても自分の家族を奇跡的に癒してくださった方がすぐ近くにおられ、 話をしておられるのに、その話を聞こうとしていない、そういう部分がここで見て取れます。この弱さはペトロだけではなく、私を含め、皆さんを含め、全ての人間が持っているということを聖書は示しています。神の技によって特別に救っていただいた、恵みをいただいた、しかしその感謝はすぐに忘れてしまう、そして目の前のことだけに気が取られてしまう。今目の前のことがうまくいってるかどうかだけにしか頭がいかない。そして肝心の主イエスを通して神の御心を聞くことができる、それはことだけではなくて私たちの弱さだということを再度感じます。さて3節ご覧ください。ここでシエスはペトロに頼んで船を出されます。そしてその船の上から群衆に神の言葉を語られたわけです。ペトロは自分の船を出したわけですから、一番近くで神の言葉を聞いたわけです。しかしこの後の展開でペトロがこのイエスの語られる神の言葉を真剣に聞いていなかったことが見て取れます。まあ、そのことが分かるかのように、イエスは群衆に語り終えられた後、ペトロだけに腹をかけるんです。それが4節の言葉です。4節の過去の中、沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさい、この言葉をこれには、いくら主イエスに説教する神の言葉を聞く気のないペトロでも無視するわけにいかなかったでしょう。それは彼の仕事である漁に関わるアドバイスだったからですね。ペトロが何度答えたか、5節にあります。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。まあ、この言葉は丁寧ですけれども、まあ、この背後にはペトロの怒りがあると言われます。一体この仕事は何を言ってるんだ、そういう気持ちがにじみ出ていると思いますね。漁に関してペトロはプロです。来る日も来る日もこの湖で漁をしてきて、その経験と知識から言って今からこの日があるうちから漁に出ても何も取れるわけがない、何を言ってるんだこの人は、そうあとは思ったに違いありません。だけれども今さらイエスの言葉を退けることができなかったと思います。みんなが尊敬している大先生、話をわざわざ聞きに来るそのイエス先生の言葉、そして先ほど言ったように自分の仕事である漁に関してかけられた言葉ということで、しぶしぶ疑いながらも、まあ、この言葉に従った、そんなところです。ところが6節をご覧ください。彼の経験から言って取れるはずもないその魚が大量に取れたんです。網が破れそうになること、そして二艘の船でも沈みそうになるほどに魚が取れたんです。疑いながらしぶしぶでもシエスの言葉に従ったとき、ペトロは思ってもみなかった結果を見たわけなんです。私たちも自分で聖書を読むとき、またこのように日曜日に教会に来て御言葉を聞かれるとき、どこか気が乗らない、自分の言葉として受け取られない、どこか真剣さが自分にないな、そういうときは絶対にあると思います。私にもあります。それでも気が乗らなくても、しぶしぶであっても、まあ、これ分かる 神の言葉なんだ、もうそういうふうに信じて従ってみると、神の技は働くことをこの箇所は教えているのではないでしょうか。さて、主イエスの言葉に聞き従ったペテロですけども、どのような反応をしたか見たいと思います。これが8節のところに載っています。まあ、彼は大量を喜んだのではないですね。アドバイスに感謝したわけではありません。意外にも自分の罪をここで告白しているんです。主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。なぜ喜ぶんじゃなくてここで罪を告白したのか。9節には一緒にいた仲間たちもみんな驚いたと言います。取れた魚の数の多さに、人間の力ではなく神の力があった、この人はただの人間じゃない、神の子だ、ということで、この神の子の前にいる、その聖なるものの前にいる恐れを感じたということも理由の一つだと思います。まあ、しかし、私はその聖なる恐れだけではなく別の思いがあったのではないか、今回気づかされました。それは何なのかと思うと、自分が今まで神の言葉を聞けるのに聞こうとしなかった、そして自己中心に生きてきた、その具体的な自分の罪深さに気づかされた。だからその悔い改めの告白をここでしている、そういうふうに私は気づいたんです。つまり今までの自分の生き方がどんなに罪深いかというのは気づいた。先ほども4章の38節39節を見ました。ペトロはイエス・キリストをただ自分の家族を都合よく癒してくれた人、そのようにしか考えていなかったことが出ています。せっかくここで大きな技を見たのに、それでも神の言葉を真剣に聞こうとしなかった、そんな彼がしぶしぶでもイエスの言葉に従い網を下ろした。この経験を通して御言葉には力がある、そして神の言葉を真剣に聞く必要がある、それを知ったわけですが、今までそれを軽視してきた、都合よくしかイエスのことを捉えていなかった、そんな自分の罪深さを知ったわけなんです。さて、このように罪深さに気づいたペトロにイエス・キリストはどのように接されたでしょう。それが10節と11節に書かれています。さて、11節を、10節の後半、110ページに開けたところを、イエスがペトロを、あなたの生き方は間違ってただろう、そういうふうに叱責されたりはしませんでした。そうではなくて、愛と誠を持って語りかけられているんです。その言葉がですね、恐れることはない、今からのうち、あなたは人間のとる漁師に、こう言われて、ペトロを新しい生き方、すなわちご自分の弟子としてお召しになったのです。ここにある人間を取る漁師、これはよく誤解される言葉です。確かに、ここね、文字通りの意味としては、伝道をして多くの人をクリスチャンにする、それが人間を取る漁師ですけれども、私はそれだけではないと思います。信者の数を増やすということを超えてですね、人間を取るということは相手のために生きるということなんだと信じます。つまり伝道の相手を 釣った魚のように物のように懐かむんだ。そうではなくて相手の幸せを心から考える。そして相手の人生に必要だから神の言葉を伝える、神の福音を伝える、そのために生き働くために召される、それが人間を取る漁師になるというものです。で最後に一つだけ大切なことを伝えてメッセージを閉じます。でここまでペトロが人間を取る漁師として西田さんの箇所を皆さんと見ていただくんですけれども、これは私のように牧師として直接古谷で厳選しているものだけではなくて、ここに皆さん一人一人にも語られているんだということをお覚えいただきたいんです。今も言いましたが、人間を取る漁師になるというのは相手のことを神様イエス様にあって心から愛するものになるということです。相手の人生のために大切な神様の愛を伝える、その伝え方もいろいろありますが、よく祈って、本当に愛して伝える、まあ、これは牧師であれ信徒であれ、ただ洗礼を受けられてないものである、全ての人の神様が求められている姿があります。ペトロがイエス・キリストの一番弟子としてどのように生きたか、そしてキリスト教が世界に広まるためにペトロがどんなに大きな働きをしたかはご存知の方も多いでしょう。でもそんなシモン・ペトロも今日見たように最初は自分の都合をよく生きる人間だった。家族を癒し救ってもらったにもかかわらず、その恵みに感謝せず神の言葉を聞こうともしない、そういう人だったということを思いましょう。そんなペトロをシエスは捕らえられました。彼の罪を示された上で彼自身の口で罪を告白させ、全く違う生き方をするものと書いてくださったんです。それと同じ変化が私たちのうちにも起こるということをぜひ覚えていただきたいです。私たちも自己中心的で死ぬ前に神の言葉を聞こうとしない、聞く気にならない、そういう弱さ、罪深さに気づくことがたくさんあると思います。そんな時でも神の御言葉に耳を傾けましょう。そして従ってまいりましょう。それを繰り返していく時、私たちも本当の意味の人間を取る漁師として隣人を愛す、主を愛する、そんな人に変えられていくことを信じたいと思います。では一言お願いいたします。天の神様、ありがとうございます。今日はこのように安岡教会にこの小さきものを招いてください。共にあなたの御言葉を味わえたことを感謝いたします。今日はペトロが召された場面でありました。人間を取る漁師とは信者の数を増やすものではなく、相手を心から愛し、そして相手に必要な真理に伝えていくものであることを知りました。今この世の中であなたの愛を、そして聖書が伝える本当の生き方を知ろうと、そして知ることが必要な方がどれだけおられるかと思います。どうかこの安岡教会につながるお一人お一人が人間を取る漁師としてあなたによって用いられ、そしてあなたの御心をなすものにさせ、私たちは小さなものです。ペトロのように大きな恵みを受けたらそれでいい、自己満足するようなそういう自己中心を持ったものでありますが、しかしそんな私たちを変えてくださることを今日見ました。どうかいろんな経験を通しあなたに従うこと、あなたの前に自分の本当の姿、罪深さを知り告白した上で、御心を求めるそんなものにさせてくださいますように。 人のこの1週間、この先に過ごす10日をどうぞお願いください。また世界が少しでもあなたの心を知り、平和の方向に進んでいくことができるように導いてください。それでは感謝いたします。尊いイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
献金を捧げましょう。献金は自由なものです。ご用意なのは
なる神である。聖霊の親しい交わりは、今日ここに集うし一同のように、これからも豊かにありますように。アーメン。アーメン。